医療で未来を創造するラジオ、医療ラジ。この番組はイェール大学で医療用画像を研究するタクト、ウェブディレクターの小坂、医療や科学をテーマに未来について語り合う番組です。タクさん、こんにちは。
こんにちは。
いやいや、鼻声がつらい。
なんか鼻声だね。
うん、朝起きたらなんか鼻声になっちゃう。秋はね、ブタクサがあるんだけど。
ああ、ブタクサね。
辛い、今辛いです、結構。
ああ、花粉症といえばさ、
うん、
僕もともと大阪で生まれ育ったんだよね。正確に言うと3歳ぐらいから18歳まで大阪にいて、
うん、
でちっちゃい頃は全然花粉症とかなかったの。
うんうんうん、
でも高校生ぐらいかなになってきて、あ、なんか鼻季節的にムズムズするなみたいな時期があったんだけどさ、
うんうんうん、
なんか年々ちょこっとひどくなってくるなと思ってたんだけど、
はいはいはい、
そのタイミングで北海道に引っ越したのね。
うんうんうん。
そしたら一切花粉症の症状がなくなって。
なるほどね。
しばらく大丈夫だったの。
杉だったのそれは。
いや、原因は全然わかんないんだけど、しばらく大丈夫だったんだけど、10年間北海道に住んでたんだけどさ、
うん、
まあ、その後半7、8、9、10ぐらいはやっぱりだんだんこう季節性の花粉症みたいなになりそうだなみたいな雰囲気はあって、
雰囲気って分かるんだそれ。
いや、なんかさ、ムズムズするなみたいなあるじゃん。ちょっとムズムするな、うんうん、今年みたいなさ、
うん、
それが年々ちょっとひどくなってる気がするなみたいな。すごい大変じゃないけど、前に比べるとなんか症状が出てる気がするっていう、そういう感じになってて、でまたアメリカに引っ越したから、
うん、
ないんだよね、花粉症症状。
なるほどな。やっぱ場所によっても大きく影響するんだろうね。
いや、なんかちょっとアレルギーの専門家じゃないから間違ったこと言ってたら大変申し訳ないんだけど、うん、なんか聞いた話によると、そのアレルゲンっていうのがさ、アレルギーの原因でしょ。
うんうんうん。
それにこうずっとさらされてると、だんだんこうアレルギー症状を発症する域値が下がるっていうか、発症しやすくなるらしくて、
うん、
だから引っ越したことによって、アレルゲンが花粉だったらさ、周りの草木のさ、花粉が変わるでしょ、
うんうん、
それでこうアレルゲンがまた別のものに変わって、うんうん、まだその溜まってないアレルゲンになったから、そういう感じになったのかなっていう、
うん、はいはい、
っていう話を聞いたことがある気がして、まあ、なんか理にかなってんのかなってちょっと思ったんだよね。
まあ、よくなんかね、コップから水が溢れるっていう例えされるよね、なんか
ね。なんかそんな話よく聞くよね。
うん、いや、俺はね、結構ね、慢性鼻炎なところがあって、
あ、鼻炎もある。
高校生ぐらいの時にね、あの鼻を手術した覚えがある。あのレーザーでさ、粘膜を焼いちゃうんだけど。
はいはいはい。
まあ、あれめっちゃきつかったね。
なんかそれから結構いいの。
そうだね、なんか良くなった気がするんだけど、やっぱあの年月が経つと戻っちゃうみたいで、粘膜が。もう10年以上前だから、多分もうその手術の効果はないんだろうなって思った今。そういえば。
なるほどね。
鼻がね、結構、そう、鼻が通る通んないって結構集中力とかに影響するからさ。
いや、それはあると思うな。
そうそうそうそう、
なんか気になっちゃうよね、鼻がスースーしないと。
うん、でもなんか最近はまあ毎日じゃないから、毎日とかたまに鼻が出るかなぐらいで、基本的にはスースーしてる、うんうん、子供の頃多分鼻で息できなかったと思う。
あ、そうなんだ。
うん、結構それぐらいひどかったと思う。
なるほどね。
いや、なんか季節の変わり目とかさ、やっぱ季節が変わると体調がちょっと変わったりするじゃない。
うん、
まあ、花粉もそうなんだけど、
うん、
結構大人になってなんかそれがより敏感になったのか、顕著に体の変化として現れるようになったなって思うな。
あ、いや、あるかもしれないな。僕も季節の変わり目のせいなのか、ちょっと今はまだちゃんと把握できてないんだけど、
うん、
やっぱりそのすごい元気な時は睡眠時間が短くてもなんとかなるわけ、
うんうんうん、
でもなんかちょっとこうバイオリズムのさ、わかんない調子の悪いとかあんま良くない時は本当に夜9時から朝の6時ぐらいまで寝ないと、
うん、
日中辛いみたいな感じになったりする。
あるよね。
うん、
でも大人になってからの方がより顕著じゃない、そういうのって
。どう？わかる。なんか子供の頃はそんな気にしてなかったというよりはそういうのがあんまりなかった気がする。
そうだよね。何なんだろうね、うん、特に30超えたあたりからなおきついというか自律神経が乱れてんのかね。
何なんだろうね。
そうそう、俺結構その気象病みたいな気圧とかもあるのかなと思っててさ、天気が悪い時とか結構顕著に眠たかったりするから。
あ、困ってるんだけど。天気が悪い時調子悪い人いるよね。
そうそうそう。でも困ってるんだけど、なんだろうな、原因がさ曖昧じゃない気象病ってさ、
うん、
何か分かんないからさ、なんか対策のしようがないというかさ、
どういう科学的な根拠があるとか原理があるとか全然勉強したことないから分かんないな。
で、まあ、睡眠とかもちゃんととってるし食事もちゃんととってるし夜更かしとかしないようにはしてるんだけど、
うん、
それでもやっぱり昼間眠くなるっていうのはちょっと異常だなっていうのを感じてて、
うんうんうん、
これはね結構詳しい人にぜひ聞きたいよね。
ね、まあ、睡眠がちゃんと取れてるかとかね、鼻が詰まってるとさ時々いびきをかいて途中でさ、
うんうん、
寝てる時に呼吸が止まってたりすると日中眠気が取れないとか言うよね。
そうだよね、無呼吸症候群とかあるもんね睡眠
障害。うんうんうん、
まあ、なんか日々の体調は全てに何だろう直結するっていうかね、仕事にも影響するし気分にも影響するからさ、
そうだよね、
うん、皆さんも気をつけてくださいってじゃあ今日本題に入りましょうか。
はい、
今日は、うん、
もう4回目になるのかな、どんだけ擦るんだっていう話なんだけど、
うんうん、
ちょっとまた Apple Watch の話をしようかなと思ってて。
はいはい。
っていうのもあのセンサーがいっぱいついてて2つ紹介したよね、心拍モニターとパルスモニターとあと心電図を紹介して、
うん、はいはい。
でもう一つ新しくその新シリーズから導入されたモニターがあって、あの計測器があって、それがパルスオキシメーターってやつなんだけど、
パルスオキシメーター、はい、
そう。何を見たいかっていうと、動脈血の中の酸素飽和度っていうのを見たいんだよね。
ごめんごめん、もう一回
動脈血ってあるでしょ、動脈の血。
動脈血、
心臓から送られたばっかりの血ね。
はいはいはいはい。
心臓から血が送られて、それが毛細血管レベルになると組織の細胞とかで酸素が使われて、で静脈血として心臓に返ってくるよね、うん、
はいはいはいはい。
その動脈血の酸素化がどれぐらいちゃんとしてるかっていうのを調べる、そういう検査なんだけど。
なるほど。どこで酸素に変わるの？
あ、
動脈
どこだと思う？
心臓から送り出されて、
うん、
全然想像つかないな。どこなんだろう。
動脈血、
うん、
酸素をさくっつけなきゃいけないでしょ血液に。
うんうんうんうん、
うん、
分かんない。心臓なんじゃないの？
心臓はポンプだよね、こう血液を送り出す。ただ血液を、
なるほどね。
うん、
でも全然その生物学的な知識がないから分かんないな。
あ、本当。
肺？肺か。
そうそうそう。基本どういうふうに流れるかっていうと、動脈のルートが2本あって、
うん、
静脈のルートが2本あると思って。
うんうんうん、
で、心臓から送られるルートが動脈っていうルートで、
はい、
心臓に帰ってくるルートが静脈っていうルートなんだけど、
うんうんうん、
そのルートの そのルートがどこにつながっているのかっていうのが2パターンあって、
はい
はい、1つは肺につながってる、
はいはい、
でもう1つはあの臓器とか全身細胞含めて。
なるほど。じゃあ肺を通らないものは酸素が付着してないの？
ちょっと待ってね。でそれが返ってくるのが静脈ね、心臓に。
はいはい。
それでループを書くと、
なるほど、
心臓から肺に行って、
はいはいはい、はい、
で心臓に戻ってきて、はい、で心臓から全身に行って心臓に戻ってくると、
はい、はいはいはい、なるほどね。
ね、
はい、
でその人間とか哺乳類は心臓の部屋が4つ分かれてるでしょ、
うんうんうん、
だから肺の回る血液と全身を回る血液が混ざらないようになってる。
おお、なるほどね。
そうだから肺に血液が行って帰ってきたやつは次絶対に全身に行くっていう構造になってて、
はいはいはい、はいはいはい、
なので、心臓からスタートしてまず肺に行くとしよう。じゃあまず肺に行くと、うん、そこでさ酸素をたくさんくっつけてもらうよね。
うんうんうん、
ではこう帰ってきて静脈で心臓に帰ってきた時には酸素がたくさんついた血液が心臓にあるよね。
うんうんうんうん、
でそれがピュッと出された時次にどこに行くかっていうと肺には行かなくて全身に今度それが回るから、う
ん、はい、
心臓から全身に回る血液の動脈には酸素がたくさんくっついてる。
うんうんうん、
でそれを全身の臓器とか細胞が酸素を使ってで静脈に帰ってくる。
うん、
したらこの静脈は酸素がすごい少ないんだよね、使われた後、
うんうんうんうん、
で心臓に戻っていって
また肺に行くと、
ギュッと押された時に次には絶対に肺に行くっていうループになってて。
なるほどね。
そう、それが混ざらないっていう利点がその哺乳類の心臓の構造にはあるんだよね。
すごい基礎的な知識なんだろうけど全然忘れてた。
なんか中学校とか高校とかで生物選択の人はやるかもしれないんだけど、魚はさ、うん、心臓が一心房一心室だから、
うんうん、
エラでこうガス交換をするけどちょっと混ざったりするんだよね。なるほ
ど
ね、
確か。はいはいはいはい、なるほど、勉強になります。
っていう感じのさ、ガス交換が肺で行われてると、
うん、
なんで、心臓から全身に送られる動脈が十分に酸素がないと、
うん、
その先でその先の細胞とかさ臓器たちが酸素を欲してるから、
うん、
そこでいっぱい酸素を持ってないと酸欠になっちゃうよね。
はいはい、
で酸欠になっちゃうとどんどんこう細胞とか死んじゃうから危ないと。
壊死とかしちゃうってこと？
そうそうそうそうそうそう。
うんうん、なるほどね。
なので、そういうのが必要ですよっていう、その動脈の酸素飽和度、酸素分圧、どのぐらい酸素化がちゃんとできてますかっていうのを見るのがとっても大事ですよっていう。
なるほど。じゃあちょっと、ね、仮説っていうか、分かったかもしれないんだけど、うん、そのアプローチはその酸素飽和、なんだっけ、
酸素飽和度
を見るって言ってたけど、
うん、
そしたらさ動脈数と静脈を見てその差分をウォッチしてるってこと？アプローチは違う。
それがね違うんだよね。
あ、違う。
そのパルスオキシメーターっていう構造上ちょっと違っていて。
はいはいはいはい、
そう、うんと、ちょっと入り組んだ話になるんでその前に、確認しておきたいのは、
はい、
酸素が減ってくると困るよね。
困るね。
でどういう状態になると酸素が減ってくると思う？
まず一つはその肺が正常に機能してないと、
うん、そうそうそう、
その酸素を付与できてない、
そう
っていうところまだある可能性として。
あ、でもそれで大部分はそうだと思う。 それだけにしよう、うん、まず今回は。
うん、オッケーオッケー。
そうそうそう、だから肺が十分に機能してないとさ、
うん、
肺でガス交換ができなくて、
うん、
その全身でねもう酸素を使った血液が流れてきてるのに、そこに酸素がくっつかないまま帰ってきちゃうと全身に送っても足りなくなっちゃうよね。
うんうんうんうん、
そうで肺のそのガス交換がうまくいかない状況っていろいろあるんだけど、
うん、
ほらあのコロナウイルスでもさ肺のさ肺炎になったりとかすると苦しくって息ができない呼吸ができないっていう状況になったりする、う
ん、なるほどね、はいはいはい、
そう肺炎って肺で炎症が起きてる状態だから、例えばその細胞、ね、肺の構造がこう炎症でこう壊れちゃったりとか、あとは炎症でなんかこうなんて言うんだろうね、海みたいなものとか水みたいなものが溜まって、うんうん、こう溺れちゃったみたいな感じになると空気が通らないから、はい、ガス交換ガスがその呼吸できないっていうか、
うん、
いう状況になったりとか。
なるほど、そうなんだ、肺炎ってそういうことなんだ。
そうそうそうそう、
なんか肺炎ってよく聞くじゃん病名的にはさ、
うんうんうんうん、
だけどまあなんでそれがダメなのかっていうのがあんまりよく頭で理解してなかったな。
ああ本当だ、そうやってなんかこうガスがねこう行かない場合もあるし、行ってもちゃんとこううまく交換できない炎症でね邪魔されちゃって。
なるほどね、だから血液に十分な酸素を付与できないっていうのが問題なのか。
そうそうそう、その肺の中をずっとたどっていくとすごいちっちゃいブドウの房みたいになってて、
うん、
でなるべく空気と血液がこう触れる面積を増やそうというふうな感じの構造になってるんだよね。
はいはいはいはい、
薄っぺらいこうブドウの房みたいなのがあって、そこに血液がバーッと流れてるみたいな、血管がこう一気に張り巡らされてるっていう感じの薄い構造になってて、
ああ、はいはいはい、
だからこう空気が触れただけで交換ができるっていう感じなんだけど、
ああ、はあ、
そこに水がブロックしてたりとか、あと余計な細胞がいたりとか余計なバイ菌がいたりとかしてこう壁が厚くなったりとかすると、うん、酸素がこう届かないみたいな血液、
うんうんうんうん、
ってなるとこうガス交換ができないっていう状況になるんでね。
はいはいはいはい、
そうだからあのさコロナウイルスで一時期東京とか大都市圏がさ、
うん、
の医療崩壊寸前みたいな時は、
はい、
対処として何がなされてたかっていうと、そのパルスオキシメーターを各家庭に病そのコロナウイルス陽性になって自宅でちょっと待機しててくださいっていう人たちに配って、
はいはいはい、
でその酸素苦しいんだけどまだその生死に関わるところじゃないかどうかを判断するみたいな、
うん、
そういう感じのその対処せざるを得なかった時が確かあって、うん、そう、だそれでそのパルスオキシメーターでどのぐらい酸素飽和度が維持できてるかどうかっていうのを見ながら肺の状況を確認してたんだよね。あのコロナウイルスによって肺炎がすごくひどくなってないかどうかみたいな。
なるほどね。
そう、
じゃあコロナウイルスである意味パルスオキシメーターにフォーカスが当たったっていうか。
そうだから割とニュースにもなってて知ってる人もいるんじゃないかなと思うんだけど。
なるほどね。
アップルウォッチみたいなパルスオキシメーターとはちょっと形が違って、あの病院で使うパルスオキシメーターっていうのはこう指を挟むんだよね、クリップみたいになってて、ちっちゃいんだけどクリップみたいになってて、片方から光が出て赤色の光が出て反対側で受け止めるっていう感じの構造になってるんだけど、それで酸素飽和度が見れると。
赤色ってことはなんだ、何を測ってるんだ。
そうで、それでちょっと原理の説明にをしてみようと試みるんだけど、ちょっとややこしいから、うんうん、あの分かんなかったら分かんないというふうにちょっと言ってもらいたいんだけど、
はい、
あの話さなきゃいけないなんていうの登場人物が多くて、
ほうほうほう、
まずヘモグロビンっていうのがさ、
はい、
いるでしょう。
赤いやつ、
ヘモグロビン赤いやつ、赤血球の赤の色素の元、
はい、はいはいはい、
ヘモグロビンってやつが酸素をこう捕まえておけるんでね、
うんうんうん、
で赤血球の中にそいつがいて酸素を掴んでて、で周りの酸素が薄くなると酸素を離すみたいな、
はいはいはい、
なんでこう全身のその臓器のとこに行くと酸素がちょっと薄、肺よりは薄くなるからそこでパッと離すんだけど、
はい、
はい、離してる時と酸素を持ってる時で若干赤色が違うんだよね。
うんうんうん、なんかそんなイメージはある。
ある？
うん、酸素を持っている時の方がより鮮やかで、ない時の方がなんかドス黒い感じになるみたいなイメージ。
そうだから採血するとさ、
うん、
採血ってほとんどの場合静脈から血液を取るからさ、
うんうん、
赤黒い感じの血液が取れるよね。
確かに、この前採血したばっかだからわかるわ
ね、うん、でもその動脈を切ってさ、血がまあ、普通にじわーっとにじむだけでもちょっと違う赤だったりするじゃん。
うん、確かに。
で本当の動脈切ってピューって出るぐらいの動脈だと本当に鮮やかな赤色なんだよね。
はいはいはいはい。
で赤色って言っても色が違って、でそのそれがね2つ、そのヘモグロビンの酸素化されたヘモグロビン、酸素がくっついたヘモグロビンとくっついてないヘモグロビンで、うん、色が違うと。
はい。
で色が違う理由は赤色をどのぐらい吸収するかの違いなんだけど、
うんうんうん、
ヘモグロビン、酸素がくっついてないヘモグロビンの方が赤色を吸収しやすいんだよね。
うんうんうんうん。
で吸収すると赤が反射して返ってこないから黒目に見えると。
うんうんわかるよ。
わかる。
うん。
そう。だから、赤色の光を当てたときは、ヘモグロビン、酸素がくっついてない方が、よく光を吸収すると。
うんうんうん。
で、もう一つ別の光を持ってきて、赤外線、ちょっと波長を変えた光を当てると、
うん、
その関係が逆転する場所があって、
ほう、
あ、赤外線を与えると酸素がくっついてるやつの方がより吸収するんだよね。
うんうんうんうん。
だから2つの光を当てると、
はい、
その吸収され具合が違うから、
うんうん、
そのされ具合の割合を取ることによって、
うん、
酸素がついてるやつとついてないやつが何対何で存在してるかっていうのが計算できると。
ほうほうほうほうほう。
それをキャリブレーションって言って、そのちゃんと割合と計測した比率が合うようにキャリブレーションはしなきゃいけないんだけど、
うん、
そうやって2つの赤外線と赤色の光っていうのを出すことによって、その吸収され具合の違いを差分を取って、あ、うん、比率を取って、それを酸素飽和度に置き換えるっていうことをしてて。
へえ、なるほどね。でもさ、さっき言ってた指にはめるタイプのパルスオキシメーターだとさ、赤色しか合ってないって言ってたじゃない、うん、
そう、赤色しか見えないんだけど本当は赤外線と赤色、そう、両方出てるの。
ああ、なるほどね。
そうそうそう、
なるほどなるほど。あ、まあ今までの心拍数とか心電図はまあ一種類の光だったけど、う
ん、あの心拍モニターはね、緑色の光を当てるだけだったよね。
そうだよね。だけどパルスオキシメーターは2種類の光を当てて、その差分っていうか、
うん、
なんて言ったっけ、割合、
うん、割合を取る、うん、
割合を取って、まあ、計算して酸素飽和度、
そうそうそう、
を測ってると。確かにちょっと複雑で、なんだろう、すんなり理解できたわけじゃないけど、うん、なるほど。
変化がちっちゃいんだよね、緑色の光で心拍を取るのに比べて。酸素飽和度を見るっていうのはすごく細かいところを見て、比率を取ったりしなきゃいけなくて、
うん、
だからあの Apple Watch はさ挟まないから、 光を当てて跳ね返ってきたやつを見てるんだけど、やっぱり精度がちょっと落ちるみたい、
はい、
その医療用に使われてるのに比べて、ね、ちょっとこう精度が落ちる、
うんうん、まあまあそれはそうだよね
ちょっと難しいんだろうなまだって感じがする、
うん、まあ、だってさ医療機関と同じ精度でさ計測で聞いたらもうやばいよねそれってでも
やね、いやそれをねできるようにいろいろね今ディープラーニングとかもあるから、
うんうん、
それで試みてはいるんだと思うんだけどね。
まあまあまあもちろんそうだと思うけどさ、
うん、
すごいねでもね。
そうでもまあ基本的な原理としてはほとんど同じものがついてるということでいいのかなと思って、
うんうんうんうん、
ちょっと調べてみたけど思った。
はいはいはい。じゃあアップルウォッチもパルスオキシメーターと同じで2種類の赤い光と赤外線、
うん、そうみたい。そうそうそう、ね、赤色の光と近赤外線っていうんだけど、なんかそれを出してるみたい。
はい、じゃあアップルウォッチってかなりな4種類全部で4種類の光を出してるのかな。その
光自体はね多分3種類かな。緑と赤色と赤外線。
あ、赤で2個取ってんのか。そうすると
赤がそう2種類の赤色があるんでね。
はいはいはいはい。
で心電図はその電気刺激電気的な電圧の変化を見てるから。
ああそうか、
光ではないけど、でもセンサーとしてはたくさん実はついてるよね。
いやそうなんだね。
うん、
すごいね。
なんでそのまあその精度のね良し悪しはあるけど、
うん、
でも病院でつけるその病院で見たいものを できるだけ見れるように頑張ろうっていうなんかこう意図が感じられるなっていう感じがする。
はいはい。まあでもアップルっていう会社がさ、
うん、
組織がもうなんだろう、アップルウォッチとか iPhone とかってまあなんか便利なアイテムだったり
うん、
ちょっとまあ先進性っていうかね、そういうデバイスとしてこうつける、うん、まあファッション的な要素が強い、ファッションとまあ何機能性効率性、うん、みたいなものが強いけど、こういうものをこういう機能を掲載してるっていうことはまあ今後やっぱ医療とかそういう分野に大いに何て言うの、貢献じゃないけど
そ
っちでやっていきたいみたいな意図が見えるよね。
あるある。実際ニュースにもいろいろなってて、
うんうんうんうん、
例えばその次の OS は今そのヘルスケアアプリとかに全部データが蓄積されてるんだけど、
うん、
それを医療機関の電子カルテに飛ばせるように連携しようとか、
うん、
なんかそういう合意がもうすでにされてるみたいだから、
うんうんうん、
な
ん
かその、うん、アップルだけじゃないと思うんだけど Google も多分見てるし、うん、IBM とか、
うん、
Amazon も確か見てるし、その いわゆる、ね、GAFA とか Microsoft とか、うん、その辺の大企業はみんなヘルスケア分野を今ちょっと注目してるみたいで。
そうだよね。
うん。
いやでもアップルってやっぱすごいよね。まずはね、でもさ、アップルウォッチとか iPhone とかってもうすでにすごい身近だからさ。
うん。
なんかそこに機能がどんどん追加されていく分にはユーザーとしては全然ウェルカムだし。
そう
なんだよね。新しいデバイスをつけなきゃっていう意識がなくなるじゃん、一個抵抗感が。
そうなんだよね、すでにその感
そうそうそう、
ユーザーになっちゃってるからね。
そうそうそう、
そこに機能がつく分にはまあいいかっていう。い
やもうアップル帝国が出来上がりますねやっぱ逃れられることはできない。
なかなか逃れられないんだよな。
なるほどね、うん、だ今まではさ結構だから iPhone とか Apple Watch の発明が画期的だったじゃない、
うんうんうん、
出てきた時みんなすごいと思ってさこうこぞって買い漁ったりしたけど、まあ、これからは多分そういうなんだろうな、分かりやすい技術の開発とかってよりはこういう医療技術が最先端の技術がこうアップルウォッチとか iPhone とかに組み込められるみたいな、目には見えないんだけど、うん、中ではすごいことが起きてるみたいな状況になりそうなのかなと今聞いてて思いました。
ね、楽しみですね、うん、
でもこのガジェットにね、新しい機能がどんどん掲載されるのは面白い。タクの興味ともつながって。
いや、そういうのワクワクするんだよな。
うん。このシリーズは面白い。とりあえずでもアップルウォッチ会は今回で終わり。
いや、今回で終わりなんじゃないかな、さすがに。
ということで。
はい。
まあでも本当、面白かったし、なんかちょっと買ってみようかなっていう気にもなったしな。
おー。
うん、
それは罪深いことをしてしまったね。
そうそうそう。まだフィットビット君が僕はついてるんで。
うん。
そうそうそう。まあでも自分の体を観察するっていうのはすごい面白いし、
うん、
そのさっき最初にも言ったけど、日々の体調変化とかね、そういうのを気づくきっかけにもなるから、
うん、
まあやってる人も多いと思うけど、まだやってことないっていう人もなんか面白いですよっていうのは進めたいな。
ね。
うん。まあじゃあそんな感じで今日は
お
しまいにしましょうか。
そうですね。はい。はい。
あの、ツイッターやメールにぜひご意見、ご要望などあればお待ちしております。
お待ちしております。
はい。じゃあ本日もありがとうございました。
ありがとうございました。